こ
ね
く
と。
二の辺、一の辺、軽米、九の辺、そして旧上坊寺町、5つの町を線でつなぐと夜空に輝くカシオペア座の形になります。でもちょっと待ってください。皆さんは輝く星だけに目を向けていませんか？実際に星座の形を作っているのは星と星をつないでいる線なんです。コネクト、星をつなぐ若者たち。この番組ではカシオペア連邦の各市町村で活躍しています地域おこし協力隊の隊員をはじめ、この地域で暮らしている若者たちの交流を通して5つの星をつなぐ線を力強く描いていきます。ご案内はカシオペア FM 田中智明です。さて今回はどんなタッチで何色の線が描かれていくのでしょうか。この番組は地域の若者を応援する県北広域振興局の提供でお送りいたします。この番組コネクト星をつなぐ若者たちもおかげさまで2年目に入りました。ということで番組本編に入る前に2年目冒頭のご挨拶です。昨年度は二戸、一戸、軽米、九戸の地域おこし協力隊の皆さんをはじめ、岩手県北のさまざまな場面で活躍する若者たちに番組を通じてたくさんお会いすることができました。きっとラジオを聴きの皆さんにも彼ら彼女らが持っている熱い情熱と興味深いお話をお届けできたのではと自負しています。そして岩手県北にはまだまだ面白い人たちがたくさんいて、面白いことをたくさんやっているはずですから、今年度も引き続きご紹介していきたいと思います。皆さんもぜひラジオを通じてコネクトしてください。 この番組はですね2年目になります。ということで、まずは岩手県北広域振興局の阿部さんをご紹介して、ちょっと今年度の、
はい、
立て付けといいますか、
はい、
どんな感じでやっていくかなんですが、
はい、
まあ、去年は4市町村の地域おこし協力隊の皆さんを中心にやってきましたが、
はい、
今年度はどうしていきましょうかね。
まあ今年度もやっぱり外からの目線ってことで、協力隊の皆さんに出ていただくのは非常にいいと思うので、まあ、さらにですね、
はい、
地元の、まあ、この二戸に住んでる若い人とかですね、まあ、そういう人たちと、うん、まあ、コネクトっていう番組名でもあるので、まあ、外からの目線と地元の目線でこうコラボレーションするような、なんかそういう取り組みにしていければいいかなと思っております、
は
い。
去年までの路線はじゃあ踏襲しつつ、さらにそのコネクト、つながりを広げていこうという、
あ、そういうことですね。
素晴らしいです、
はい。
ということでじゃあその新年度第1回となる今回なんですが、
はい、
阿部さんどんなお二人を連れてきてくださったんでしょうか。
はい、はい、カーリングの沼にはまってしまった若者たちということで、お二人実はお連れをしてきております。
カーリングの沼にはまった若者たち、
はい、
ちょっとねカーリングという話題になりますと若干手前味噌な感じで、
いい、
私田中も、カシオペアカーリング協会の事務局を、
はい、
どういう経緯か去年から、
はい、
やることになっておりまして、
大変お世話になってます、
すいません、はい、本当にご迷惑をおかけしてるんですが、
いい、
ということでじゃあ今日はカーリングにはまった若者たち、
はい、
早速ご紹介いただけますでしょうか。
はい、岩手日報社二戸支局から町中大吾さん、
こんにちは、町中です、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
岩手日報の記者さん、
あ、そうです
ですね、
はい、新聞記者3年目に入りますね、
はい
はい、
またちょっとその辺のお仕事の話なども含めて、
はい、
詳しく伺いますが、
はい、
そしてもう一方は、
はい、九戸村地域おこし協力隊の福島太恵さん、
はい、こんにちは、福島です、お願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
福島さんは、昨年度最初のシーズンの時にも一度ご出演いただきましたもんね。
はい、はい、そうです。
一応番組の立て付けとしては 情報発信みたいなことでしたかね、
はい、そうですね、うん、はい、そうです。
まあ、九戸村で、様々な情報発信を、う
ん、はい、
そっか、あの新聞作ってたりとかっていう、
あ、そうですね、
話でしたよね、
はい。
ということで、じゃあちょっとまずはですね、このお二人の、まあ、その人となり、福島さんに関してはちょっと去年も伺いましたが、
はい、
また1年ほど経過してますので、
うん、
昨年度1年の活動なんかも含めていろいろとお伺いしていこうかと思いますが、うん、
はい、
まずは福島さんからにしますか、じゃあね、
はい、
九戸村に来てどれぐらいですか、はい、
と2年が経ちました。
丸2年が経って、
はい、
じゃあこの4月から3年目に入ったところですか。
そうですね。
ってことは、じゃあ協力隊としての任期は最後の年になっちゃう。
そうなんです。
ですね、
はい、
そっか。去年確か来ていただいた時は、さっきもちらっと話に出ましたが、新聞みたいなものを作ったり、
はい、
あとはウェブ関係もやってるんでした
っけ。あ、ウェブ関係はこの3年目にやることになりました。
そうですか、
はい。
僕なんとなくこうちらりちらりと見えるのは、うん、小渕さんの、
はい、
サポートといいますか。
そうですね、
彼のこういろいろ作ったりね、あの活動をする中で、
はいはい、
割とでも重要なポジションで。
そうですね、
ね、そこ否定はしないんですね。
あ、いや、わかんないです。あ、でも去年はその感謝祭の時に、うん、あの巨大アートを担当しまして、
はい、
あの300人ほどの人と一緒に色を塗りました。
ねえ、
はい、
いや、ちょっとその小渕さん周りのことは、まあ、彼、あの小渕さん本人というか、うん、本取りというのか分かんないんですけど、
はい、
彼も
うまい
彼も含めて、はい、ちょっと一度そこはこうおぶちきの周りを一回深掘りしたいなと思ってるんですけどね。
はい、いいですね。
あの福島さん的には去年1年間、
はい、
まあ、さっきの感謝祭も話も出ましたけど、
はい、
どんな活動印象に残ってますか。
そうですね、でもその感謝祭がまずすごい大変だったので、うん、結構準備から実際の 色塗りまで全部合わせたら半年くらいかかってるのかな、はい、そのまず下絵を描くところから始まったので、
うん、
そうですね、あの大変だった分だけ印象には残ってます。
感謝祭は確か、はい、秋ですもんね。
そうですね、でも夏ぐらいから準備を始めました。
うん、
うん、
まあ、じゃあ本当に1年の半分弱ぐらいかけてやってる感じですか。そうですね、
はい、はい、
もともと、確か東京ご出身。
そうですね、はい。
岩手には慣れましたか。
あ、もう、はい、すごい慣れました。あの寒さに強くなりました、はい、だからあのたまに東京行くと、うん、あのもう上着がいらないっていうか、冬だったとしてもあのお正月帰った時もあの街中の人はコート着てるんですけど、私は着ないで過ごしてました。
半袖？
半袖ではないけど
だけど東京の人が震えてる5度とか、
はい、
こっちからしたらね、うん、この季節にプラスの5度ってって、
うんうんうん、そうですよね、
ポカポカ陽気ですもんね。
本当ですよね、はい、
なるほど。だいぶじゃあこう東北に染まってきた感じ、
うん、そうですね、はい、
わかりました。そんな中、カーリングとの出会いですけど。
あ、そうです、はい、
今期から始めた。
そうですね、それこそその町中くんに誘ってもらって初めて知りました。
はい、あ、そうなんですか。
はい、そうなんですよ。
きっかけ入り口は今日も一緒にいる町中さん。はい、
あ、そうです、そうです。
あ、そうなんですか。
はい、
その、まあ、カーリング前回の東京オリンピックぐらいから、うん、まあ、ロコソラーレの皆さんが話題になって、
うんうんうんうん、
結構こうそれ今まで以上にも話題になってるじゃないですか。
はい、
その辺の意識みたいなのってありました。
あ、でも確かになんかあの北海道の人たちですよね、あの女性の人たち、はい、はいはいはい、なんか素敵な人たちがカーリングしてるなぐらいの感じはずっとあの思ってましたけど、
うん、
特に やるってなるとは思ってなかったです。あの、
あ、そうですか。
だから普通の人できるんだと思って、
うん、
はい、その施設がまずないとダメだろうなって思ってたし、
はい、
なので誘ってもらった時はそんな身近にそういう施設があって、しかもその初心者の人が行ったら教えてくれるっていう、うん、すごい素敵な場所があるって知れてよかったです。
あ、そうですか。あんまりじゃあそのテレビでなんとなくやってはいるものの、
はい、あんま見たこともないです。
まあでも確かにそうですよね、うんうん、まあ、ちょっと何を例えに出してすといいのかわからないですけど、うんうん、まあ、アーチェリーだったりとか、
はい、
なんかね、こう馬に乗って弓を撃ってたりとか、うんうん、なんかああいうこうやってる人がいるのは知ってるけどみたいな、はい、
あ、確かにそうですね。
スキージャンプとかもそっか、
うん、そうですね、確かに
この辺でスキーはできるけど、
はい、
じゃあジャンプやろうとは思わないですもんね。
そうですね確かに、うん、
なんかそのウィンタースポーツ自体は、
はい、
この岩手に来てから、
あ、はい、去年1年目か1年目の冬は九戸にスキー場があるので、うん、毎週行ってました。
毎週、
はい、なんか年パスみたいな、あ、シーズン券か、シーズン券を買って、はい、うん、そうですね、毎週通ったのでスキーはすごく上手になりました。
もともと、うん、とスキーはしてたんですか。
いや、でもなんか数回行ったことがある程度で、
うん、
一応ハの字で滑れるぐらいだったんですけど、そこをその村の人、ほとんどの人やっぱ上手いので、
はい、
いろんな人に教えてもらってちゃんと揃えて滑れるようになりました。
お、すごいですね。
はい、
いや東京にいるとやっぱりスキーやる人はやりますけど、
うん、
その道具揃えて車に積んで、もしくはバスに乗ってって結構大変じゃないですか。
そうなんですよ。そうですね、やっぱ行くぞって決めていく感じなんですけど、村はもう、あ、今日行こうかなみたいな感じで行けるのですごい上達しました。
そうか、
はい、
まあ、じゃあそのウィンタースポーツ自体はそんなに、嫌な感じはないんですね。
あ、全然ないです、うん、はい、うん、
そうかそうか。ちょっとカーリングやっての詳しい話は もうちょい後に伺いますけれども、
はい、
じゃあそんな、福島さんを引きずり込んだ、はい、
あ、
街中さんですけれども、
はい、
街中さんは、先ほど新聞記者3年目、
あ、3年目、4月から3年目ですね、
はい、ということは、記者さんになって二戸に来ては、
は4月から2年目になります。
2年目、
はい、
あ、まだ2年。
そうですね。
あ、町中君ってまだ来てから1年しか経ってないの。
そうです、
ね、あ、そうなんだ、
はい、
めっちゃいるじゃん
なんかよく言われますけどね、町中まだ1年なのかというのをよく言っていただくんですが、
はい、あ、そうですか。あ、じゃあこれで、じゃあその二戸に来る前は1年間、まあ、新人研修みたいな感じ？
本社で県教委の担当してまして、
うん、
まあ、県庁に基本いましたね、
はい、
県庁の10階県教委のフロアなので、
うん、
そこにずっとおりました。
そっか、はい、じゃあその記者さんとして、まあ、各支局みたいな地方に行くのがこの二戸が初の認知。
そうですね。
まずその新聞記者さん1年二戸でやってみての感想みたいなのっていかがですか？
まあそうですね、うん、まあ人との距離は確かに近いなというのは、まあ、真っ先に思ったところですけど、
うん、
まあ逆にまあ記者としてはそれはやりやすいところではあったっすかね。まあどこに行っても、まあ、本社でいてなかなかこんなラフな格好で、何でしょうね、フード付きの服とかで仕事することも まずないんですけど、
はい、
まあこっちだと逆に この格好の方が動きやすかったりもするし、
うん、
まあ、これぐらいの雰囲気でパッと行って、あ、日本なんですけどって話聞きに行った方がもう喋ってくれたりもしますし、まあ、取材っていうよりも話を聞きに行くぐらいの感覚でですね、普通に、
うん、
まあ、なのでちょっと、まあ、取材のその感覚が本社と支局では変わったかなという感じは、
うん、うん、盛岡と比べてもやっぱり二戸ってこう、なんて言ったらいいんでしょう、こうカジュアルな感じですか。
あ、しますかね、
うん、じゃあ比較的順調に記者生活1年目は。
まあそうですね、なんとかいや最初はまあ正直ですね、
うん、
まあ、二戸って言われた時はちょっと、まあ僕実家が花巻なので、まあ実家花巻からだと120キロぐらいありますし、
まあ結構ありますよね、うん、
まあ盛岡からもまあ下道だと、まあ、70キロとかそれぐらいなんで、
うん、
まあ、ちょっと遠いなと いうのが正直な感想だったんですけど、
はい、
まあ過ごしてみると別にその距離感もあまり気にならなくなり、まあ、逆にこっちはこっちの世界で結構自分の世界ができて、まあ、楽しくなったりとかして、逆に花巻区の人をたまに連れてきて、この店うめえんだとか言って連れてったりとかして鶏肉食わせたりとかしてですね、なんかそういう楽しいあれも、まあ、なかなか盛岡にいた時はなかったんで、いいなと思いますね。
そっか、
うん、
岩手もまあ広いので、なかなかこう盛岡以外のところって僕もあんまり行くことないんですけど、花巻と二戸もやっぱり文化って全然違いますか？
まあ多分やってることはあんま変わんないんですよ。温泉があって、まあ、あと農業があってですね、あの北上と比べるとまたちょっと違うとは思うんですが、
はい、
花巻と比べるとあんまりそこまでの違いはないんですけど、どうでしょう安倍さん、
ね、
花巻出身、
出身の、
あ、そっか、
そう、う
ん、安倍さんも花巻ですもんね。
そうです、う
ん、どうなんですか安倍さん、
はい、
もう、
はい、
あの二戸の人の気質と花巻の人の気質って、はい、なんか違いって感じたりします？
まあ、なんでしょうね、まあ、こっちの二戸の方がこうやっぱり人のつながりがすごい強いっていうのはなんかあるかなと、まあ、町の規模としてやっぱり花巻ってもう合併もしてて結構大きい町になっちゃったんで、
はい、
まあ何ですかね、こう二戸に来るとやっぱりこう、あ、この人とこの人も知り合いかみたいな、なんかそういうのとか結構見えてきて、やっぱ花巻だと結構こう 点と点でこうそれぞれ、まあ、いろんなことやってる人たちいるんですけども、なんか二戸の方がそれがこうつながってこう点がこう線になってこうやってるような、まあまさにこうカシオペア連邦ですよね、
はい、
なんかそういう人のつながりがすごい強いなっていうのは感じますね。
あ、そうなんですか、
うん、それは確かにそうです。
そうなんですよ、
うん、
なるほどなるほど、はい、すいませんちょっと話が脱線しちゃいましたけど、
いくらでも喋れますけど
ここで原北広域振興局からのお知らせです。岩手県では軽米町、九戸村、一戸町にお住まいの方を対象とした子どもの学習生活支援を実施しています。対象は小学校1年生から高校3年生まで、学習習慣や規則正しい日常生活を送るためのお手伝いをします。なお授業のご利用には一定の条件があります。詳しくはお住まいの町村役場福祉担当課、または県北広域振興局二戸保健福祉環境センター福祉課までお問い合わせください。二戸保健福祉環境センター福祉課の電話番号は 0195-23-9217、 0195-23-9217 番です。まあ、町中さん、まあ、なのでそんな記者生活を通していろんな二戸のいろんなものに触れたと思うんですけど、そんな中でカーリング、その、まあ、最初からこんなハマるとは思わなかったと思うんですけどね。
そうですね、
うん、最初に触れてみようと思ったきっかけって何だったんですか？
最初に触れてみようと思ったきっかけはあれですかね、県北青少年の家のスケート場のオープン、
うん、
11月にオープンして、
はい、
11月3日にあの感謝祭、
うん、感謝デーですね、
感謝デーで、うん、あの1日無料開放の時に、
はい、
朝にあれですね、カーリング体験やられてて、うん、その協会の方々、
はい、
で、まあ、スケートもいいけどカーリングの写真の方が二戸っぽいかなと思って、
はい、
でカーリングのところをあの行ったんですよね、取材に、
うん、
でなんかその時に子どもたちがすごい楽しそうにやってるのを見てですね、で、まあ、自分も靴は履いてみたんですが、ちょっと、まあ、時間あったら体験してみようぐらいの感覚で、まあ、その時はできなかったんですけど、で火曜日金曜日やってるからもしよかったら来てって言われて、
うん、
あの分かりましたって言ってたら、まあ、火曜日たまたま夜空いてたんで、
はい、
行ってみたらそんなすぐ自分もできるとは思ってなかったんですけど、
うん、
意外とあの何でしょうね、できて、しかも今日楽しくて、その石の滑っていく感覚、まあ調整するのは難しいですけど、なんかねすごいハマった、何が理由なんだかよく分かんないんですけど、
うん、
うん、 なんかすごい面白かったでしょうね。
もともとそのスポーツの経験というか素養みたいなものは、
いや運動神経はいいっていうわけではないとは思うんですけど、まあ、過去に野球とかテニスとか、はい、まあ、ウィンタースポーツはスキーをもう小学校3年生ぐらいの時から趣味ではやってるぐらいです
ね。うん、
あとクロスカントリースキーとかもやりましたし、陸上とかも特設クロカンと、まあ、スキーあと陸上は特設部みたいな感じで。
あ、そうなんですか。
小学校とか中学校はあったのでやってましたけど。
結構じゃあ持久力系の、
持久力、まあでも僕はどっちかっていうとあれでしたね、陸上の方は短距離の方だったんで。
あ、そうなんですか。そっか、まあ、そんなきっかけで、確かにでも最初にあの本当に来たと思いましたもんね、僕もね。
いや、田中さんに言われましたね、本当に来たのって言われて、
体験会とかにね来てくださる方には、まあ、こうやってるのでぜひ来てくださいは言うんですけど、まあ、そんな風にね皆さんもやられてますけど、安倍さん、はい、安倍さんご自身は、はい、カーリングは、
はい、
これまでやられたことありますか？
はい、あ、あります、あります。あのそれこそ未来リンクさんの体験会とかで、うん、はい、
はい、あ、そうですか、
はい、
安倍さんあんまりその後こう沼にはまった感が僕には感じられないんですけど。
いや、それ、いや
やってみてのその感覚ってどうでした？
でも楽しかったですよね、
うん、
やっぱりあの チームでやるので、
はい、
まあ、なんかこう若い人たちであの今ですね職場とかでもチーム組んで、まあ、合調チームで出たりもしてるので、
うん、
まあ、そんな感じでこうみんな でワイワイできるのがまあいいのかなと思ってました。ちょっとまあ今ね20代の若い子たちでチーム作ってこうやってるので、まあ、ちょっとね、はい、私ちょっと年代的に上なんであんま入るとやっぱ邪魔だよなと思ってちょっとはい遠慮してるっていうだけです。
そうなんですか。
そうなんです、
はい、だから30代揃えますよ。
まあちょっとはい、うん、あのもうちょっとねオーバーエイジ枠みたいなんでねあの揃えられたらまたやりますんで、はい、
そうかそうか、は
い、ちょっとお待ちください、
はい、いやでもカーリングってでも確かにおっしゃるように、はい、そのスポーツとしての側面もかなり強いんですけど、うん、どっちかっていうとなんかそのまあ、僕よくボーリングの例えに出すんですけどね。
あ、確かにそれ、
はい、うん、上手な人がいればもちろん楽しめるけど、うん、そのみんなで行ってワイワイやって、うん、で、ね、ボーリングもストライク取れたらわーってみんなでハイタッチとか拍手とかするじゃないですか、うんうん、あれに近い感じでなんかこう、うん、やれるのがすごくいいところだなと思ってるんです
か。そうなんですよね。いや、ちょっとコロナとかなければあの合調でも毎年カーリング大会やってるんですよね。
そうなんですよね、うん、
ちょっとここ2年ぐらいできなかったので多分、うん、まあ、あの4月以降っていうか、まあ、あの令和5年度はですねできると思いますので、
はい、
まあ、そこからまたカーリング沼にこうハマっていく職員が出てくんじゃないかなと思ってますし、まあ、実際コロナ前は二戸でカーリング始めて今盛岡でも、まあ、盛岡もねあの専用リンクありますから、
うん、はい、
まあ、そこで続けてる職員とかもいっぱいいますんで、うん、まあ、そんな感じでこうつながっていければいいのかなとは思っております。
ね、今もお話に出た、合調主催の大会が、
はい、
あれは平日の夜にやるんですけどね。
あ、そうです、そうです。2日間とかですよね。あのそれこそカーリング協会の皆さんにも、まあ、審判というかですねいろいろこうお力添えいただきまして、まあ、大規模に割とやってるんですけど、
ね、青少年の家の駐車場が多分あれ年で一番埋まる日じゃないかっていう。
そうですよね。
いっぱいね、うん、あれはあれで本当に盛大で賑やかで楽しいんですけどね。
はい、
そっか、まあ、ぜひぜひまた参加していただければという感じですけど、
は
い、
うん、まあ、そうですね、
うん、はい、ちょっとこの後の大会の話なんかも聞きたいんですけど、そうですね、福島さん、
はい、
まあ、ウィンタースポーツはね去年1年間そのスキーをめちゃくちゃやったという話でしたけど、
はいはい、
それ以前のスポーツ経験みたいなのっていうのは、
あ、中学校でバドミントン部に入っていて、
うん、
高校でバレー部に入ってましたね。
あ、そうですか、
はい、
意外となんか文系な感じしますけど、
あ、
見た目な感じはスポーツ、
はい、やってました一応
なんですね、
はい、
割とじゃあ体を動かすこととかは基本していたい方、
うん、あ、そうです、好きですね、はい、うん、
結構ゴリゴリにやってたんですかバレエとかは。
いや、でもなんかあの競争心というか闘争心がないんですよ私。
うっすら伝わります、
はい、なので私はみんなでワイワイできたらいいんですけど、やっぱり部活ってなると、うん、みんな勝ちたいみたいな 強気な子が多くて、はい、完全に馴染んでなかったですね。なんかやる気あんのみたいに言われて、でも一応私なりに楽しんでました。
うん、
体動かすのは好きです、
ね、はい、はい、勝てばもちろん嬉しいし、
はい、
いいプレーができればすごく気持ちがいいけど、
はい、
でも負けても楽しいっていうのってありますよね。
そうですよね、
うん、
はい、
僕もすごくそうなんですよ。
あ、本当ですか。
うん、なのでこうなんかこう人によってその辺違うかと思うんですけど、うん、その勝つために厳しくならなきゃいけないみたいなことあるじゃないですか、
う
ん、
はい、
なんかそうなっちゃうと、うん、ちょっとこう冷めちゃうんですよね。
わかります。
せっかくここまでみんなで楽しくワイワイやってきたのに、うん、こうね、やっぱり団体競技だと、うん、実力差とか、
うん、
あとね、周りの環境で、ね、やれるやれないの熱意みたいなのも変わってきたりするときに、うん、なんかね、こうやる気あんのみたいに言われちゃうとね、う
ん、そうなんですよ。
だからカーリング向いてますよ多分。
あ、そうですね、そう思いました、
うん、
はい、
まあ、もちろんそのね、県選手権、
うん、
日本選手権レベルまでいけば、
はい、
かなりこうやらなきゃいけないんでしょうけど、
そうですね、うん、この辺でゆるくやる分にはちょうどいいですね。
いや、でもやっぱりそのロコソラーレとか見てても思うんですけど、
はいはい、
なんかちょっと失敗したりちょっとねミスがあったりしても、うん、笑い合ってお互いフォローし合ってみたいなのが、
はい、
なんかあれが僕はすごくカーリングの魅力だなと思うので、
うん、
福島さん向いてると思います。
はい、向いてると思います、
はい
はい、
町中さんはその辺はどうなんですか。
いや、まあ、結構さっきの今の話聞いてて、まあ、共感できる部分多かったですね。確かに、まあ、僕小学校の時野球やってたんですけど、
うん、
まあ、野球って結構やっぱ高校野球とか見ててもその通りだと思うんですけど、もう勝つために練習するみたいなところがあるじゃないですか、まあ、
特に花巻出身だと野球のそのなんだろう熱というか、
そうですね、
外野のうるささというかすごそうだもんね、
少年野球なのにもう丸みんな丸坊主にしてですね練習も勝つために練習、
うん、
もうエラーしたらお前なんでそのプレーはってめちゃくちゃ怒られるみたいな感じでやってたので、あんまりその時野球好きじゃなかったんですよ正直な話。
わかります、
はい、
わかります、わかります、僕もそうです、はい、
で僕中学校でテニス部に入ったんですよ、
うん、
もう野球いいやと思っちゃって、今でもすごい WBC もこの間全部試合見ましたけど、
はい、
野球好きなんですよね楽しい野球っていうかですね、うん、そういうのは好きなんですけど、きつくやる野球はなっていうのは心の中にあったんで、
うん、
確かにそのカーリングも、うん、まあ確かに勝つに越したことはないけど楽しくやるのがもう第一にあって、その先にまあ勝ちがあるっていうところがカーリングいいのかなっていうところはありますね。確かにね、
はい、
うん、
分かりました。ということでちょっとね、今回はこれぐらいで、一旦終わりにしまして、後半はちょっと実際に大会出てとかのその辺のお話を聞いていこうと思いますので、はい、ということで今回は県北広域振興局阿部さんを案内人に、
はい、
九戸村の地域おこし協力隊福島さんと、
はい、
岩手日報社二戸支局町中さんとお話をしてまいりました。次回もまた引き続きよろしくお願いします。
お願いします。
よろしくお願いします、はい、
今回のコネクト星をつなぐ若者たちいかがだったでしょうか。この番組は隔週の放送となっています。本放送の翌週は再放送となりますのでご了承ください。また放送後にはカシオペ FM のホームページからいつでもお聞きいただくことができます。そちらもお楽しみください。それでは次回の放送でお会いいたしましょう。この番組は地域の若者を応援する県北広域振興局の提供でお送りしました。